それでは神の子が栄光を受けるためですと題しまして説教いたします。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日の聖書箇所ヨハネの11章はイエス様の死と復活を思い起こさせる出来事です。そしてラザロの死と生き返りの物語です。また人間にとって生きていく上で最も切実な問題である死別の苦しみ悲しみも取り上げています。ヨハネの福音書は21章からなり、本日の箇所である11章はまだ半分ほどのところですが、次の12章はイエス様のエルサレムの入場、そして13章から17章は弟子たちへの告別説教、そして18章はイエス様の逮捕の場面ですから、11章といっても十字架の少し前の出来事です。事実このラザロを生き返らせたことによって祭司やパリサイ人たちは集まり、イエス様を殺す計画を立てますので、この出来事はイエス様の十字架にかけられる大きな契機となりました。ご自身の命と引き換えるようにして神の子キリストであることを示され、私たちに命を与えてくださいました。四旬節の後半にあたる今日、その箇所からイエス様が教えられたこと、示されたことを感謝を持って受け止めたいと思います。イエス様はご自身が神の子キリストであることを、人が信じるためにご生涯を捧げられました。神の子キリストであることを人が信じるために、イエス様は水をブドウ酒に変えられました。病人を癒され、5000人に食べ物を与えられました。そしてご自身と父なる神は一つであることを証しされます。また私は命のパンです、私は世の光です、私は門です、私は良い牧者です、私が道であり真理であり命です、私はブドウの木です。このようにご自身を自己紹介され、私たちにイエス様がどのようなお方であるかを示してくださいました。ヨハネの福音書ではそのようなイエス様のお働きを見ても聞いても信じない者、見ないでも信じる者など多くの人物が記されていますが、イエス様はどの人に対しても一人一人真摯に真理を教えられ導かれています。この前の海老原先生が説教してくださったところは、新たに生まれることをニコデモに教えられた箇所でした。また井戸にあるところでサマリアの女に永遠の命に至る水を教えられました。そして今日の箇所もイエス様はマルタとの会話を通して、またラザロの生き返りによってご自身が神の子キリストであることを示されました。 そしてイエス様が復活であり、命であることを、マルタの信仰の中で確かなこととされていかれます。今日の箇所の主な登場人物は、マルタ、マリア、ラザロの兄弟でベタニアの人でした。そのラザロが重い病気にかかり、マルタとマリアはイエス様のところに使いを送り、そのことをイエス様に知らせます。イエス様はベタニアに向かわれるのですが、着くまでにラザロは死んでしまいます。マルタはイエス様が近くまで来られたことを聞いたので迎えに行き、イエス様と会い、そこでイエス様はマルタにご自身がよみがえりであり命であることを教えられます。その後イエス様はラザロの墓のところに行かれ、父に祈られ、ラザロを生き返らされました。ではイエス様はマルタたちにご自身の栄光を表され、すなわちご自身が神の子キリストであることを示され、信仰に導かれたお働きをたどっていきたいと思います。マルタとマリアといえば、ルカの福音書でイエス様を迎えるために忙しく働くマルタと、イエス様の足元に座ってイエス様の話を聞くマリアを思い出される方もおられると思います。今日の箇所でも、まずはじめにイエス様を迎えに行動をしたのはマルタの方でした。舞台となるベタニアはエルサレムに近くにある村です。イエス様がまだベタニアに入られる前、ラザロが病気であることをイエス様は聞かれて、次のように話されました。4節のところです。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。ここで栄光という言葉が出てきています。栄光と聞けば、優勝の栄光とか、選ばれた者の名誉とかを想像しますが、信仰者に神様が目に見える形で表されること、ご自身を示されることを栄光と言います。イエス様の栄光が最も示されたのは十字架の時です。十字架にかかる前にイエス様は御父に次のように祈られています。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。ここの彼らというのはイエス様を信じる者のことで、私たちのことです。父なる神が御子に与えられた栄光を、その栄光をイエス様は私たちに与えてくださいました。それは栄光を与えられた者が、また次の人がイエス様を信じるためです。ですからこの4節は、この病気は死で終わるだけのものではなく、見えるように神がご自身を示され、信仰者が神を見、 神が褒めたたえられ、子もまた褒めたたえられるためという意味になります。そしてイエス様が到着される前、ラザロは墓に葬られていたのですが、マルタはイエス様が近くまで来られたと聞き、迎えに行きイエス様とお会いします。その時の会話の中で、イエス様はマルタの信仰を深めていかれます。マルタはラザロの死を受け止めることができず、動揺していますが、それでもまだイエス様への信頼があることがわかります。21節、22節です。前にもお示しします。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。21節のマルタの言葉、死の現実を受け止めることは、信仰者であっても乗り越えることが困難と思えるほどのものです。同じ言葉をマリアもイエス様に後で言っています。でも22節のようにマルタはイエス様を信頼しています。次の23節と24節です。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。24節からわかるように、マルタはこの時すでに復活の信仰を持っていました。そしてイエス様はマルタの信仰をもっと強めるために続けて教えられ、そしてマルタの信仰を確かめられます。25節、26節です。前にお示します。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？そしてマルタは自分の信仰を表明します。次の27節はマルタの信仰告白です。彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。その後イエス様はマリアとも会われ、マリア、そして多くのユダヤ人たちが泣いているのをご覧になり、霊の憤りを覚えられ、イエス様は涙を流されました。人が最も悲しみを覚えるし、それは罪から来るものです。悪いことをしたという行為の罪の前に、すべての人は罪を持って生まれてきます。イエス様はその罪に憤りを覚えられ、そしてその罪を負って生まれた人に涙を流されました。イエス様が泣かれたという記録はそれほど多くはありません。ルカの福音書でイエス様がエルサレムに近づき、 その都のために泣かれたことが載っています。罪を悔い改めない都を泣かれたのです。イエス様は私たちの罪を身代わりとなって十字架で神に罰せられ罪を滅ぼしてくださいました。そうして私たちは命が与えられました。その命は信仰によってもうすでに与えられており、古い罪ある人は滅びつつ新たな人として私たちは日々生かされています。そしてラザロは生き返りました。イエス様は生き返らせるという印を人に示されました。それはまたマルタに、また周りの人に、父が御子をこの世に送られたことを信じるためです。人からの栄誉をイエス様が受けるためではありません。こうしてラザロの死という悲しみの中でイエス様はマルタの信仰をさらに深め確信へと導かれました。ヨハネの福音書は初めにも述べましたが、サマリアの女、ニコデモなど一人一人にイエス様が信仰に導かれているのが記録されていますが、マルタの場合はもともと持っている信仰をより確かなものへとされたのです。イエス様はご自身の命と引き換えるように私たちに命を与えてくださいました。イエス様の記された印と教えられたことを疑うようであれば、それはイエス様の十字架を無にしてしまうものです。イエス様を信じていただく命、それは死んでも生きる命であり、決して死ぬことのない命です。私たちは水と霊から新たに生まれました。パウロは、私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています、と言っています。マルタもイエス様の教えと御業によって、また新たにされ、強められたのです。私たちも、内なる人は、イエス様の教えと印によって日々新たにされます。外なる人は衰えても、内なる人は新たにされ強められていきます。パウロは苦しめられても窮することはなく、途方に暮れても行き詰まらず、迫害されても見捨てられず、倒されても滅びないと言ってます。信仰者はイエス様によって内なる人として強く生かされていきます。ここで強く生きられた信仰者の証をご紹介いたします。先日妻が徳田先生から一冊の小冊子をいただきました。その小冊子のタイトルは、一粒の麦に亡き妻の証とあり、奥様が癌にかかられ、ご夫婦で信仰によってそのご病気に立ち向かわれた証の書でした。初版は1988年で、妻がいただいたものは 2006年で13版となっていましたので、多くの方に読まれたのではないかと思います。前書きに同じ境遇にある方々への慰めと励ましとなることを願いつつと書かれています。その本の題の通り、一粒の麦が多くの実となっていることだと思います。その奥様は49歳で召されたのですが、最初の手術は38歳の時でした。手術の前に神父さんが担架の上の奥様の頭に手を置いて、一言一言噛みしめるようにして祈られたそうです。その頃まだご主人は神の存在を否定し、祈ることすらご存じなかったのですが、手術が終わるまでひたすら祈っておられたと書かれています。手術は成功し、奥様は元気を取り戻されたのですが、10年後再びがんの手術を受けられ、回復すると手の施しようがない状態だったそうです。そして手術から半年後再び入院され、見舞いに来られた兄弟姉妹に、奥様は今が一番幸福であると告白され、また祈りはご自身のことではなく、ご主人や子供たちの信仰がぐらつかないように、そして予定されている教会の計画が無事進むように祈りをお願いされました。奥様はご自身のことを、私の人生は幸福だった、私はこの世で天国を歩ませていただいた、またあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたと述べられています。そして奥様を亡くされてから、ご主人は聖書勉強会で明かしされたことがきっかけとなって、信仰の雑誌にも投稿され、このような冊子になったと、この本の経緯を述べられています。そして今は天国で危機としているであろう奥様を思われ、毎日勇気と希望に満たされているとも書かれています。ご夫婦で死を身近に感じつつ、生きている喜びというよりも生かされている喜び、神様からいただく喜びと恵みにあふれた日々を過ごされたことが、この小冊子を読ませていただいた私にも伝わり、私もまた喜びと恵みを神様からいただきました。イエス様がラザロを生き返された後、パリサイ派祭司長たちは最高法院に集まり、イエス様を殺す計画を立てます。イエス様はまさにご自身の命と引き換えに、御業と教えで神の栄光を表され、私たちに信仰に導かれ、命を与えられました。信じないものではなく信じるものとなるように、印と教えで導かれました。私たちの信仰は、死んで葬られよみがえられたイエス様を信じる信仰です。ご自身を犠牲にされ、私たちに教えられた言葉と印は真実です。私たちの信仰は、人には愚かに思われる十字架の言葉を知恵によらず信じる信仰です。 私たちが信じてこそ、イエス様は栄光を表され、栄光を受けられるのです。最後に、本日の25節、26節を、新しい訳である、新改訳2017でもう一度お読みいたします。26節は旧版と比べて、皆、永遠に、あなたは、という言葉が入っています。お読みいたします。イエスは彼女に言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて、私を信じる者は皆、永遠に、決して死ぬことがありません。あなたは、このことを信じますか？アーメン。